ゼカリア書の7章8章というのは、先週もお話しさせていただきましたけれども、紀元前の517年、バビロン捕囚からユダヤに帰ってきて神殿を再建している時の話です。そしてこの神殿は2年後に完成する運びとなっています。その時に万軍の主は次のように指摘されました。君たちの飲み食いは神のためではなくて自分たちの楽しみのためにしているのではないか。断食さえも神のためではなくて自分たちの国が失った栄光を求めてしているのではないかというものでした。これを受けてユダヤ人たちは、そして現代の教会はどんなふうに過ごさなければならないのか考えさせられます。そして7章の9節10節には次のようにあります。万軍の主はこう言われる。正義と真理に基づいて裁き、互いにいたわり合い、憐れみ深くあり、やもめ、みなしご、希流者、貧しい者らを虐げず、互いに災いを心に企んではならない。一言にまとめれば、聖書の教え通りに生きなさいということです。でもしそのように生きるのであれば、次のようなことが起こるというふうに万軍の主は、神様は約束されています。7章14節の喜びの地は回復する、これが先週までの話でした。そして今週は8章に入ります。一節にある通り、主なる神様はシオンに激しい熱情を注がれるというのです。シオンというのはエルサレムの一角を指しています。エルサレム南東の丘をシオンの丘、シオンの山というふうに呼んでいます。今から3000年よりちょっと前のこと、ちょっとそれより手前のことですけれども、ソロモン王がエルサレムに神殿を築いたのがこのシオンの丘です。それ以来エルサレムの住民は娘シオンというふうに呼ばれるようになりました。ゼカリア書の9章9節にも、娘シオンよというふうにエルサレムの住民が呼ばれている通りです。そして8章を見ますと、3節を見ますと、このエルサレムの町が、シオンの山が国々にからこう信頼される都になる。私は再びシオンに来てエルサレムの真ん中に住まうから、国々から信頼される、そういう都に生まれ変わるんだというふうに神様は教えてくださっています。2節から2節と3節の御言葉でした。1節ではありませんでした、失礼しました。そして次に7節、主なる神様は日が昇る国からも我が民を救い出すというふうにおっしゃっています。日本という国は日が昇る国だというふうに、自分たちの出自を説明しています。日が昇る国というのが聖書で出てくるのはここ一箇所かもしれませんけれども、そこからも我が民を救い出すんだというふうに神様は約束してくださっています。そして12節、平和の種がまかれ、ブドウの木は実を結び、大地は収穫をもたらし、天は露を下す。 主なる神様はこの残りのものにこれらすべてのものを受け継がせるというふうに約束されています。今まで収穫をなかなかすることができなかったけれども、私たちの行動が心が変われば豊かな収穫に預かれるようになる。残りのもの、つまりユダヤは一度バビロニアによって滅ぼされたわけですけれども、滅ぼされて外国に連れて行かれて戻ってきたこの残りの者たちに素晴らしい収穫、素晴らしい平和を受け継がせるという約束をされていました。そして13節は、かつて諸国の間で、あなた方は呪いとなったけれども、いや今や私が救い出すので、あなたたちは祝福となる。恐れてはならない、勇気を出すがよい。と約束してくださっています。先週も学びました通り、私たちの住んでいるこの社会はどちらかというと強い人を助けてもっと強くして、弱い人をくじいてもっと弱くするという構造が深く埋め込まれる、そういう時代になってきています。しかし私たちが聖書の教え通りに生きようとするとき、聖書の御言葉の通りに教えをそのまま実践しようと決意するときに、そういう社会がの構造が変わってくるというふうに神様は約束してくださっています。やもめ、みなしご、寄留者、これ外国人、貧しい者らは豊かになり、社会には平和の種がまかれ、ブドウの木は実を結び、大地は収穫をもたらし、天は露を下す。そして諸国の間で呪いとなっていた国が今祝福となる。日が昇る国からも神の民は救い出されるという素晴らしい約束がここにあります。私自身このような御言葉、約束の御言葉に人生をかけて毎日を過ごしています。このようなことが起これば、日本でも伝道が成功して、もっと成功して、天地創造の神様の名前を呼び、イエス様の愛情に満ちあふれる、そういう人々が劇的に増えてくるんだという話です。私たちの行動が変われば、まず日本に、そして全世界に神の愛と平和が満ち溢れてくるというのです。私たちの責任は小さくないというのです。それで本日は、私たちは人のお世話をするために、そういう力をつけるために教会で多くを学びましょうというお話をさせていただきます。前にも申し上げた通り、信仰生活はこう波乗り、サーフィンのようなところがあります。で、波乗りの基本は力のある大きな波をこう見極めて、そこにこう近づいていくところから始まります。どんなに大きな波が来たとしても、見過ごしてしまってはそれに乗ることができません。タイミングが重要だというわけなのです。そしてこのような波を私たちは自分の力で作り出すことはできません。教会に通う人の中には、神様が作られた波を察知して、事前に察知して、あそこに大きな波ができている、事前に察知してそれに乗ろうというタイプの人と、波に鈍感であんまり気づかないで見過ごしてしまうタイプの人とがあると思います。人が多く集まる教会というのは、その数は少ないようですけれども、この神様が作り出された波というのをちゃんと見極めて、みんなでそれに乗りましょうという運動をしている教会です。つまり霊的なアンテナが研ぎ澄まされていて、タイミングよく波に乗ることができる、そういうのが 良い教会、人がよくたくさん集まる教会だと思います。他方で多くの教会はどんな波ができているのかあまり、頓着しないで、感じることが少ないまま過ごしてしまうというところだと思います。で、ゼカリア書の7章8章を見ますと、御言葉、教会ではよく御言葉の勉強をしますけれども、それを学んで終わることなく実践に移す方々を神様は祝福されようとしているというのがわかると思います。これが基本的な波だと思います。学ぶだけで終わらず行う、言い換えれば周りの人をよくお世話する人になるということなのです。御言葉通りに生きるというのは周りの人をお世話することだからです。単純に誤解を恐れずに言えば周りの人をお世話すること。日本の教会はちょっと話戻りますけども、よく勉強する教会というふうに知られています。よく言われるのはこの前東京台湾から教会から来てくださった李先生の台湾教会であれば賛美する教会、韓国の教会であれば祈る教会、日本は勉強する教会と言われていますけれども、勉強するということにあまり熱心になりすぎると得てしてこう礼拝の中ではお行儀よく過ごして、聖書研究会にも出席して熱心に勉強して、それで家に帰るで終わってしまうことがあるということなのです。真面目なスタイルをこう何十年も続けてしまうと、どちらかというとその教会に来ることが目的になってしまうことがあります。受動的な信仰生活、そういうふうになってしまうと教会のリーダー、この教会で言えば長老という立場の人たちがですね、学ぶことが目的で教会に来ることになると、私たちはどんなふうにしたらいいのかというのをこう牧師の指示を待つような教会になりがちだと思います。牧師が何も言わなければ特に自分から行動を起こすことなく、こう学ぶ、吸収するというのがポイントでしょうから、長老会、役員会に出て、話を聞いて帰っていくというスタイルになりがちになってしまいます。まさか自分たちが他の教会員のために聖書を教える立場になるとはなかなか思わないわけです。学ぶことが中心になってしまうと、他の教会員を訪問する立場になるとはなかなか思えない。これが言ってみればこう波に乗りにくい教会だと思います。で、良い教会というかこう力のある教会はどうかというと、こうリーダーと目されている方々が神様がどこに波を送られているのかというのをこうよく見て、霊的なアンテナが研ぎ澄まされているものですから、あっちに波が起こってるんじゃないかって言って、よく注意して見ています。で、実際にこう波が大きくなってくるのが見えたら、こういう役員会、長老会で、あそこに波が来てるんじゃないですか、こういうことをしたらどうですかって言って提案が起こってくると思います。自分の思いではなくて神様の思いがどこにあるのかという話が出てくるんだと思います。そして提案するだけでなくて、じゃあ私はこの部分を担当しますから、皆さんこの部分は他の部分を担当してくださいませんかということで、こう行動も伴う、そういう力を神様から受け取る、そういう教会ではないかと思っています。まさにそれはその一人一人が小さなキリストとして動いていける教会で、その小さなキリストというのを英語で言うとクリスチャンというふうになります。小さなクリスト、キリストという意味でクリスチャンというふうに言っています。波に乗った典型的な教会の姿だと思います。これは非常に大きな 話ですけれども、一旦私たちがイエス様をこう自分の救い主というふうに信じたときに、まず決断すべきは信仰の第一歩は自分が周りの人をお世話する立場になるんだということを覚えたいと思います。で、それでどんどんどんどん神様から恵みを受けたら、先ほどのようなリーダーの立場になってくるんだと思いますけれども、最初の一歩はもう本当に小さいものでいいと思っています。例えば駅の周り歩いていたらゴミが落ちていたから拾ってゴミに捨てますとかですね、私もちゃんとできるわけじゃないんですけども、ガム、誰かペット吐いたガムをですね、道に落ちていますよね、それ踏んじゃうともうくっついて大変なんで、靴の裏が大変なんですけども、そういうのを落ちてたら拾っちゃうとかですね、そういうのがお世話する人の基本的な態度だと思います。社会で手を汚す人になるんだという決断をイエス様を信じた時にするといいと思います。そしてこの創価教会ではいろんな方々がそのようなお世話をするという働きに加わってくださっています。まず8時半ごろこの裏の玄関がこう開きますけれども、そうすると婦人会の方々の昼食準備がまず始まるわけです。そして片付けもお昼の後はしてくださいますが、その後は朝のお掃除とか、教会学校の運営、看板、外に、看板を書いていてくださったものを外に貼り出すとかですね、お花もこっちに飾ってありますけれども、集報の準備、印刷、総額、詩式、そして、目の見えないところでインターネット選挙があったり、献金の会計、そして支払い、というものがあったり、さまざまな働きにもすでにたくさんの方々が加わっていらして、この私たちの群れの働きを豊かにしてくださっています。とても美しい働きの姿だと思います。しかし他方で、これからの発展の方向としてですね、こういうことがあってもいいんじゃないかというものもあります。例えば家庭集会ですけれども、月に例えば1回とかですね、 3,4 人で集まってお茶を飲んで、もしくは昼食を一緒にして月刊マナーを読む、短く祈る会というのを持ってもいいかもしれません。もしくは礼拝が始まる前に聖書を読む会、聖書を通読する会というのをなさってもいいといいかもしれません。そしてもし社会的な必要に関心のある方であれば、松原団地でしたら周囲に住まわれている、一人で住まわれているご高齢の方々のために、光幼稚園の場所をお借りして、また厨房の助けを得て、子ども食堂ならぬ大人食堂という働きを始めてもいいかもしれません。通常ですね、一般の方々は教会に足を踏み入れるというのはとっても勇気のいることなんですけれども、ここは幼稚園ですので、幼稚園に来るというのはですね、とっても入りやすいんですね。ですから創価教会は最高のロケーションにこう位置づけられていると捉えるのがいいと思います。そしてもしこのような責任を伴う働きを私たちがこう次々と担うようになったら、一つ注意しなければならないことがあります。それは幼稚園の先生方がもう常日頃から気にしてらっしゃることだと思いますけれども、微妙なところで的確な判断が求められるようになります。人のお世話をするときに相手が喜ぶことだけをしていれば済むというわけではないということなのです。時にお世話したことが相手にとってかえってあだになるというか、良くないことになってしまうということもあるのです。初めから上手にはできないものです。相手をこう甘やかしてしまうようなお世話の仕方と、相手を立て上げるようなお世話の仕方とがあるということを覚えたいと思います。 相手を立て上げるお世話であれば、もちろん神様はとても喜んでくださいます。それが霊的な判断力と呼べるものです。つまり究極的には、人のお世話をするときに聖書をよく知らないと、神様にも喜ばれる、その相手を立て上げるような霊的な判断がなかなかできない。聖書をどのくらい理解しているのか、どのくらい実践しているのかというのが問われてくるということなのです。前にもお話ししたことがあるかもしれませんけれども、以前宣教師会議という日本キリスト教団の宣教師が集まる会合に行った話をさせていただきました。2012年の話になります。震災から1年後でした。花巻でその会合をしました。土日月と3日間でいたしました。それでそこに、ある男性の宣教師が、幼稚園児と小学生の低学年の子供3人の男の子を連れてそれに参加したんです。で、一人で面倒見きれませんから私なんかも一緒に食事して、食べ物を朝のビュッフェとか取りに行ったりした経験を思い出します、ことを思い出します。それで真ん中の日は日曜日、私は創価教会、まだ赴任させていただく前の年では、同じ年の前の年ですね、でしたので、その時はみんなでですね、バスに乗って、石川さんの故郷の花巻からバスに乗って釜石に行ったんです。新生釜石教会というところで、津波がもうこの辺の高さまで来てしまって、教会のものが全部ダメになってしまったという教会、震災の1年ちょっと後にですね、訪問してみんなでそこで礼拝を捧げました。で、帰りのバス、アフリカから来た人たちはこう太鼓を叩いたりして賛美を歌って盛り上がってたんですけども、まあ私たちは裏方としてお菓子を準備して、お菓子を皆さんに配ったりしたんです。それでお菓子のと一緒にですね、まあせっかくですからといって、ドライマンゴー、乾燥したマンゴーもですね、ドン・キホーテで買って持ってったんですね。で、そしたらですね、その3人のお子さんのお父さん、3人のお子さんにも私ちょっと配ったんですけども、お父さんちょっとですね、嫌がられまして、甘やかしたくないっていうことだったんですよ。幼稚園ぐらいの子供にですね、ドライマンゴーをあげたらですね、一生涯その子がドライマンゴーの虜になってしまうというのを心配されたんですよ。まあ、もっとものことだと思います。ですからですね、私たち親切心で、いや、子供を喜ぶだろうからって言ってですね、甘いものをこうあげたりするわけですけれども、必ずしもそれがその子供自身を立て上げることにはならないということを覚えたいと思います。で、他にも例がありまして、今ですね、飛行機に乗られるとですね、昔の飛行機は前の方にでっかいスクリーンがあって、みんなで同じ映画を見てたわけですけど、今はですね、なんと私なんかが乗る一番安いエコノミーの席でもですね、目の前に画面があってですね、一人一台画面があって、それでイヤホンで映画を見ることができるようになっています。まあ、映画好きの人、テレビ好きな人にはそれではとてもいいサービスだと思うんですけども、私見るとですね、どうも私映像で騙されるのが嫌だと思ってるので、甘やかしすぎのサービスじゃないかなというふうに僕は勝手に思ってしまっています。20年ぐらい前から始まったサービスなんですけれども、今から19年前、このサービスが元で墜落したという飛行機事故が起きました。1998年の9月なんですけれども、ニューヨーク発ジュネーブ行きのスイス航空の111便という飛行機が10時過ぎに煙が出てきてですね、火災が起こって墜落して229名の乗員乗客全員が亡くなってしまったという事件が起こりました。で、なぜそれが起こったかというと、ファーストクラスもやっぱり一人一台の画面があるわけですから、それで好きな映画が自由に見られる 初期の頃ですので、なんか配線の不具合があって、その線をいっぱいつながなくちゃいけないわけですから、不具合があってそこから出火して飛行機が落ちてしまったということなんです。でそのこの航空会社はかねてから業績が悪化していた会社なんですけれども、この大事故を受けてさらに打撃を受けて、その3年後には2001年のニューヨークの同時多ガステロ、あれが起こってですね、旅行業界全体が打撃を受けるんですけれども、その打撃を受けた後に、これは2002年翌年ですね、倒産してしまったという事件にまで発展してしまいました。まあ、そうは言ってもこのサービスをやめるということはほとんどの会社にとっては難しい経営判断ではないかと思うんですけれども、ただやっぱり、人を甘えさせるサービスだと、もし皆さんがいろんな社会の場面でですね思われたら、自制心を持ってこう利用しないという判断を下す時も必要じゃないかなというふうに思います。人を甘やかすサービスが非常に今現代増えています。そういうサービスであれば、無料であったとしてもあえて使わないで、自分を立て上げるためのサービスを選んでいくという大人の視点が必要になってくると思います。で、私たちはそのイエス様を信じて、お世話をする人になるというふうに決めたのであれば、どうすれば相手を立て上げられるようないいお世話の仕方ができるのかというのを学んでいかなければなりません。で、それは私たちが持っているこの聖書を通して学んでいくというのが一番の近道ですし、それ自体神様はとても喜ばれることです。ですから来週もありますけれども、聖書研究会っていうのは単になんか世の中のことと聖書のことをこう結びつけるためのなんか単なる知的欲求を満足させるための会ではなくて、実際には聖書の目を通して世の中を知ることを通して、周りの人たちにどんなお世話の仕方をすればいいのかというのを学ぶ、その研修の場というふうに捉えたいと思います。人を育てる場にしていきたいと、ね、個人的には願っています。つまり、人を身につけるリーダーシップをこう学んでいくんだというのが聖書研究会の本来の目的で、実際に来週はリーダーシップについて、そのものについて学ぶ会その2を持ちたいと願っています。まあ、このようにお話ししても実際にはいろんな要因があって、それをそのまま実行に移す、人を育てる教会の活動っていうのはなかなか思ったほど簡単ではないというところがいろいろあるんですけれども、しかしその一つの原因はですね、かいつまんで申し上げますと、リーダーの例えば私のその経験が狭いと、どうしても人に求める、リーダー像というのがどんどん狭くなってしまうという課題があります。ですから私たちはいろんな教会と、例えば東京台湾教会とか、もしくは海外の教会とかと交流することによって、自分の限られた経験の幅っていうのをこうちょっと広げて、視野を広げていくということをしていかないといけないというふうに思っています。ですから外国教会のみならず、近隣の他教派の教会、もしああいう教会から何か学びたいっていうのがあったら、そういうところに出かけていっていく、出かけていく機会というのも大事にしたいと思っています。狭い型、皆さん型っていうのをこう持ってると思うんですけども、こういう型を持ってる人だったらいい人、こういう人はダメ、それに当てはまらない人はダメな人みたいな形で、どうしても型をこう自分なりに作って人を評価するということになりがちなんですけれども、そういう型をこう広げていく、一度壊して新しく作るという作業をしていくことで、ますます大きな器を育て上げる教会というふうに成長していけると思います。 本日はゼカリア書8章を中心にお話をさせていただいています。7章9節10節には次のようにあります。万軍の主はこう言われる。正義と真理に基づいて裁き、互いにいたわりあり、憐れみ深くあり、やもめみなしご、希流者、貧しい者らを妨げず、虐げず、互いに災いを心にたくらんではならない。自分に被害を与える者にも災いを願わないということです。一言でまとめるならば、聖書の教える通りに生きていこうということです。そうすれば7章14節の喜びの地は回復し、そして8章7節、日の昇る国からも神様は我が民を救い出してくださる。12節、平和の種がまかれ、ブドウの木は実を結び。素晴らしいですね。ブドウもうすでにスーパーに売ってますけれども、秋にかけておいしいブドウの実がたくさん実る。そして大地は収穫をもたらし、9月10月、大地の稲の実り、お米の実りをいただける。そして天は露を下す。たくさんの収穫を得ることができる。そして平和の種もまかれる。あなたたちはかつて諸国の間で呪いとなったが、13節です、今や私が救い出すので、あなたたちは祝福となる。恐れてはならない、勇気を出すがよい。昨年の8月の招きの言葉として引用させていただいたのが8章13節です。今から80年前、1937年7月7日になりますけれども、盧溝橋事件に端を発して日中戦争が泥沼にはまっていきます。私たちの国は周囲の国々に対して呪いとなるような働きをたくさんしてしまいました。しかし私たちのお世話をする人になるんだと、キリストの教えに従って生きるんだと、そういう決意に従って、私たちの国を神様が生まれ変えさせてくださる。今や私が救い出すので、あなたたちは祝福となる。海外に出ると日本人であるということで、こう後ろめたく思うことがあります。韓国に行って、中国に行って、フィリピンに行って、あ、日本人悪いことしちゃったなと思うことがあります。しかし私たちの決意をこう変えるのであれば、お世話をする人になる、キリストの教えを実行する人になろうと決意するのであれば、私たちの国を神様が変えて、祝福の国民、祝福をもたらす国民、創世記12章にもありますよね、祝福のもとい、そういう人たちに私たちを神様の力で変えてくださるのだということがわかります。非常に大きな祝福が私たちの目の前に待っているんだということを覚えたいと思います。聖書研究会に出るときに、私は今度周りの人どういうふうにお世話をすればいいのか学ぶんだという気持ちで来ていただければと思います。神様が救い出してくださって、多くの民を、キリストを信じる民をこの国からも起こしてくださいます。また世界の教会と、また他教派の教会と交流を持つ中で、私たちの狭い視野をこう広げて、神様が広げてくださって、狭い型を打ち砕いて、優れた大きな器のリーダーを私たちの教会からも育ててくださるようにしてくださいます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちとても小さく、器の小さいものでありますが、そういうものをあなたが作り変えてくださり、ひょうたんから駒が出るような大きな人物を私たちの群れが育てるように変えてくださいます。かつて私たちの国は呪いをもたらす国として知られておりましたが、私たちの決心を通して、あなたがこの国を祝福をもたらす国に変えてくださると信じています。どうか 私たちのこの小さな群れを通して、あなたが大きな働きをしてくださいますように。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。